間礼拝です。メッセージは宇山誉先生、鳥栖曽根崎キリスト教会の牧師先生である宇山誉先生が来てくださっています。横田ポーロ先生は豊後高田福音キリスト教会でメッセージをされています。九州教区の各地の礼拝が祝福されるようにぜひお祈りしていただけたらと思います。また6月21日22日にジェフ日本福音連盟の九州大会が開催されました。お祈りくださってありがとうございました。正解とセミナーの動画は YouTube で視聴できますので、ご興味ある方はぜひご覧ください。また、病の方々、また、痛みや苦しみの中にある方々のことも覚えて、お祈りに、覚えていただけたらと思います。それでは本日の聖書箇所を拝読したいと思います。本日の聖書箇所は第一サムエル記の17章31節から51節になります。第一サムエル記17章31節から51節、司会者が拝読します。ダビデが言ったことは人々の耳に入り、サウルに告げられた。それでサウルはダビデを呼び寄せた。ダビデはサウルに言った。あの男のために誰も来ようとしてはなりません。このしもべが行って、あのペリシテ人と戦います。サウルはダビデに言った。お前はあのペリシテ人のところへ行って、あれと戦うことはできない。お前はまだ若いし、あれは若い時から戦士だったのだから。ダビデはサウルに言った。しもべは父のために羊の群れを飼ってきました。獅子や熊が来て、群れの羊を取っていくと、しもべはその後を追って出て、それを撃ち殺し、その口から羊を救い出します。それがしもべに襲いかかるような時には、そのひげをつかみ、それを撃って殺してしまいます。しもべは、獅子でも熊でも撃ち殺しました。この無活霊のペリシテ人も、これらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の陣をそしったのですから。そしてダビデは言った。獅子や熊の爪からしもべを救い出してくださった主は、このペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。サウルはダビデに言った。行きなさい。主がお前と共にいてくださるように。サウルはダビデに自分の鎧兜をつけさせた。頭に青銅の兜をかぶらせて、それから身に鎧をつけさせたのである。ダビデはその鎧の上にサウルの剣を帯びた。慣れていなかったので試しに歩いてみた。ダビデはサウルに言った。これらのものをつけては歩くこともできません。慣れていませんから。ダビデはそれを脱いだ。そして自分の杖を手に取り、川から5つの滑らかな石を選んで、それを羊飼いの使う袋、陶石袋に入れ、石投げを手にし、そのペリシテ人に近づいていった。そのペリシテ人は盾持ちを前に立って、ダビデの方にじりじりと進んできた。ペリシテ人はダビデに目を留めて彼を見つめ、彼を蔑んだ。ダビデが血色の良い姿の美しい少年だったからである。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬か、杖を持って向かってくるとは。ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と鳴り槍を持って私に向かってくるが、私はお前がそしったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かう。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を殺してお前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の軍勢の屍を空の鳥、地の獣に与えてやる。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るだろう。ここに集まっているすべての者も、剣や槍がなくても主が救いをもたらすことを知るだろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。アーメン。 それではこの箇所より信仰による勝利と題しまして宇山先生にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。私たち九州教区ではですね、2年に一遍だったでしょうかね、教区において一斉講談交換というですね、一見聞くと講談が教会の講談を交換するような感じに聞こえますけども、まあ、先生方がこう12教会それでランダムにですね、違う場所でメッセージをするというそのようなことが行われております。でちょっとコロナ禍にありましてしばらくそれができなかったんですけども、またちょっと収束してきたということでですね、今回このように久々にですね持つことができたことを本当に感謝しております。裏話じゃありませんけども、本当は私小倉に行く予定だったんですが、ちゃんとこの福岡にですね、ちゃんとっておかしい言い方も、導かれたわけです。で私は、佐賀県にあります鳥栖というところですね、もう皆さんよくご存知だと思うんですが、この鳥栖の教会、開拓から始まった教会ですけども、今年で17年目になります。もう17年、私の子供たち、男の子と女の子、息子娘がいるんですけども、最初来た当時はですね保育園児だったんです。今はもう、大学4年生、そして、下は高校3年生なんですね。息子は光る、娘はのぞみ、のぞみ2人いますけどね、のぞみとですねいるわけです。で17年間で福岡に来ることはもう多々あったんですけども、このように実は、礼拝でメッセージのご用をするのは初めてなんです。今までストップかけられたのか分かりませんけども、今この記念すべき初めてのメッセージとなります。まあ、気軽な気持ちで聞いていただきたいなと思いますけども、さあ一言お祈りさせていただきます。恵み深い愛する天のお父様、ここまでの礼拝の導きを感謝します。第三礼拝として集っていらっしゃる皆さんの上に、神様どうぞあなたがこのところに導き招いてくださいました。どうぞ主よ、今語られるメッセージを通して私たちのうちをもう一度探ってくださり、あなたによって聖霊様が働いて姿借りをさせていただいて、このところからあなたに使わされていくことができるようにお導きくださることをお願いいたします。小さき者を主がお助けください。主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。今日まあ、実は51節まであったんですけども、本日開かれているこの箇所というのはですね、おそらく知らない人は多分ここにはいらっしゃらないんじゃないかなと思うんですね。鳥栖教会でもですね、子どもたちが本当にこのダビデとゴリアテの話はよくよく知ってまして、もうダビデと出たらゴリアテとですね、こう口から出るぐらい今日の箇所というのは非常にまあ親しんでいる箇所であります。皆さんもそうじゃないかなと思うわけですね。まあここに書いてあることは、体の小さいものがですね大きなその大男を倒す、まあ相撲でもですね、まあ、相撲に例えるのもどうかもしれませんけど、相撲でも小さな力士が大きな力士を打ち負かすと本当に盛り上がるんですね。ちょっと通訳が入ってますよね、大変ですね、もう任せます、通訳頑張ってください。まあそういう形でですね、本当にこのまあ箇所っていうのは映画にもなりそうな場面であります。しかし皆さん、これは単に少年ダビデが巨人ゴリアテを倒して勝利したという何かサクセスストーリー、成功話ではなくて、まあ体が小さい頃大きかろうということよりも、ダビデの信仰による勝利について教えている箇所として今日深く心に留めていただきたいなと思います。信仰による勝利であります。で私たちはややもしますと、戦いとか勝利ということに対してちょっと拒否反応を起こす方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。まあ、ユースのキャンプでもですね、こうバレーとか大会をしますとですね、まあ、過去にそんなことがあってですね、非常に盛り上がっていると思ってたんです。ところがですね、後から感想を聞くとですね、私は盛り上がってたんですけども、子供たちの方から恐ろしかった、もう二度とやりたくないとかですね。ということで、まあ、大人だけが盛り上がって、子供たちはですね、ちょっとビクビクしてたという、ボールがきつくてですね。 まあ、それだけこう何かこう、なんていうか試合するとか戦うっていうとちょっとですね敬遠する方もいるかもしれません。しかし皆さん、私たちの人生の中にはやっぱり予期せぬ問題っていうのがやっぱり起こってきます。コロナ禍っていうのも一つのそうした予期せぬ問題が起こってきたというんですね。やっぱりそれはもう外からいろんなことがこれからも起こるでしょう。それだけではなくて聖書を見ますと、サタンという目に見えないですけども働いているそのサタンはですね、私たちの信仰をある意味神様から引き離すためにもう躍起になっているんだと、吠えたける死のように食い尽くそうとしている、油断しているともう噛みつかれていく、もう引きずり下ろされるような、そうした描写もあるんです。つまり霊的な戦いだ。信仰を私たちがこの持ち続けるというのはある意味戦いに勝利していかなければならないんだ。そのように聖書は教えているわけですね。そこで今日私たちはこのダビデの信仰の姿、今までもよく学んできたかもしれないけども、もう一度改めてこのところから信仰の姿を通して私たちもこの戦いの中において信仰によって勝利するものとさせていただけたら感謝であります。今日は二つのポイントでですねお話ししたいと思うんですね。一つはピンチを主が与えられた恵みの機会として用いる信仰であります。ピンチを主が与えられた恵みのチャンスとして用いる信仰であります。クリスチャンの中にはですね、問題や課題が、まあ、そこに遭遇していくとき、あったときに二つの方向に分かれるんじゃないかなと言われてますね。一つは、なんでこんなことが起こったんだろうか。もう恐れと不安でいっぱいになって、そして疑いが生まれて、結果的には神様から背を向けて離れてしまう。教会から遠のいてしまった。そういう方向に向かっていく人。でももう一つはですね、それはこういう試練を通して逆にぐっと神様に近づいていく、神様の関係が深まっていったというですね、そういう二つの方向に向かう、まあ、分かれ目となっていくということを私たちは信仰生活の中で知るんじゃないかなと思うんです。これも余談ですが、この時イスラエルの国には二人の王が存在していたんです。まあ、異常な時代ですね。一つの国に二人の王が存在している。一人は誰かというと、皆さんのご存知のようにサウルであります。サウルは、まあ、油注がれた王でありましたけども、民に、まあ、認められたわけでありますが、途中でですね問題にぶち当たって神様から離れていく。そしてこの時はすでに主から退けられていた王でありました。でももう一つの、もう一人の王というのは今日出てくる、まあ、どちらも出てきますけども、ダビデでした。ダビデはサウルの後継者として主によってまた選ばれて、これから新しい王として用いられていくんですね。一つの国に二人の王がいるっていう、こういう状態、私今回サムエル記を見ながら思ったんです。というのは、私たちはこの箇所を見ながら、私はサウルだろうか、私はダビデだろうか、どちらの人生を歩んでいるのかなと、自分とこう照らし合わせながら、そこに映し出しながら見ると思うんですけども、私はサウルとか私はダビデとか、どっちかではなくて、私思うには、私の中にサウル的な要素、ダビデ的な要素が実は混同してるんじゃないかな。でもそういう中で、その生き方、信仰による歩み方によって、どちらかを選択していくときに、ダビデのような人生も歩むこともできるし、サウルのような人生も歩むことができる。言うならば、信仰によって二つ私たちは違う道に行く。そういう可能性を持っているということですね。一つの国に二人の王がいるって、なんか違和感を感じますけども、私たちはどちらの道を選択していくのか。そんなことをですね、今日この箇所からふと思ったわけであります。さて、この話をまたこの物語に目を留めていきますが、この時イスラエル人の軍勢はエラの谷でペリシテ人の軍勢と、まあ、対峙しておった、向き合って睨み合っておったということが続いているわけですね。理由は、まあ、硬直状態です。 理由はなぜか、ペリシテの軍勢の中からゴリアテという人物が出てきて、戦いを、まあ、望むため、挑むためにですね、両者が戦うよりも、それぞれが一人ずつ代表者を選んで決着をつけようじゃないかという提案をしてきたわけです。40日間、ここへ、まあ、膠着状態が続いていた。なぜかと言いますと、ゴリアテってね、非常にでかかったんです。背の高さは6キュピト半って書いてるんです。皆さん、この背の高い人って言ったら、この福岡教会では一木さんですよね。まあ、一木さんもこれずっと3回ぐらい言ったんですが、一木さんなんですよ。一木さん見たときね、本当にでかいなと思ったんです。まあ、私が隣に並ぶとですね、宇宙人に囚われたような感じになるぐらいですね、でかいですね。まあ、一木さんと他に高い人がいたんです。で、この一木さんよりも、プラス1メートル。まあ、この外国の方もいらっしゃるんですね。一木さん出さなくてもっと高い人いるのか、ちょっとわかりませんけども。まあ、とにかくですね、一木さんプラス1メートルがゴリアテなんだってね、思ったらいいと思います。朝そのこと言ったら一木さんが誰がゴリアテやねんってこう言われたんですけどもね、まあそれ置いといてですね、ただ無駄にでかいわけじゃない、いや一木さんが無駄にでかいって言ったわけじゃないですよ、無駄にでかいわけじゃない、じゃなくて33節にはですね、若い時から戦士だったと書いてあるんです。つまり彼は職業軍人であった、戦いのプロであった。まあどうやら調べますと異民族の傭兵であった、戦いのために働いておったというような、そうした人物でありました。こういうですね、ゴリアテという巨人ということをある意味では問題というかを見るときにですね、こういう問題を目の前にしたときに多くの人が取る態度というのが11節だと思うんですね。これもちょっとお見しませんでしたが、改めてお見します。イスラエルの軍勢の反応は11節に、サウルと全イスラエルはペリシテ人の言葉を聞き、気をくじかれて非常に恐れたあったのです。問題を前にしたときに私たちは今まで神様と一緒に戦っていこうなんて、頑張ってましたけども、もうダメだ。この問題を見たときにもう問題しか見えない。無理だ。神様はどこにもおられない。そのように意気消沈してしまってるんです。でもそんなとき、これも神様の歩みだと思うんですが、なんとそこにすでに油注がれていた少年ダビデが登場するんです。お父さんから用事を頼まれます。戦いに出ている3人のお兄さんたちのところに行って弁当を持って行ってくれ、弁当とは書いてありませんけども、まあ、食料を持って行ってくれとですね、頼まれるわけですね。で、彼は別に前々からそういう計画を持っていたわけじゃなくて、その時たまたまという感じで行くわけです。戦いの現場にやってきたダビデは、この状態を見て、怒りが込み上げたんです。憤ったんですよ。聖書には26節に、次のようなことを言っています。この無割礼のペリシテ人は何なんですか？生ける神をそしるとは。そして、もしあのゴリアテを戦う者、ゴリアテと戦う者がいたらどうなりますか？と、つまり、私が戦ってやるというような。そういうオーラが出たわけですね。これに対してお兄さんたちは怒ります。みんなの反応はこのダビデの言葉に対しても、新たなこんなややこしい問題を起こすなと、この問題の上にまたさらに問題を起こすのか、そのようにこの問題が起こるということに対して非常に恐れると言いますか、まあ不安を覚えるんですね。で、私たちは問題が起こるということが非常に悪いこと、まあ、クリスチャンでもですね、問題はないんだとですね、問題がない方がいいと。そういうふうに私も思います。問題なんかない方がいいですよ。ですけども、問題を起こすなという不安を覚える私の前に、今日聖書は何と言ってるのか。このダビデが放った言葉、もうすでに問題が起きてるんですけども、この言葉がダビデとゴリアテの一騎打ちの戦いにこの後ぐーっと動いていくということです。気づかされることは、神様は油注がれた指導者の本当の姿、信仰の本当の姿を、ある意味このダビデとゴリアテの戦い、この問題を通して明らかにされるように導かれていったんだなということです。たった一つのこの戦い、たった一つのこの問題が、サウロが退かれ、ダビデが選ばれたことが イスラエルの民の前に明らかにされていくということなんですよ。恐れて意気消沈して、もうこれ以上問題を起こすなとビクビクしているところに、この問題を通してこれが明らかにされていくという、そうしたこの姿を見るんですね。これ思うときに、教会の中に生じた問題、私も思います。牧師として問題、教会の中に、私たちの教会の中に問題起こってほしくない。でもコロナ禍になってちょっとこう問題が起こったでよく聞くんですよ。問題が噴出した、また教会だけでなく家庭の中に、個人の中に、それまで見えなかった問題がこう出てくる、あらわにされる。でもその問題を通して改めて誰に従うべきなんだろうか、私は何を信じているんだろうかということを、主が私たちに示されるという導きをその中で感じるということは恵みじゃないかなと思うんですね。使徒パウロはコリント人への第一の手紙の11章の19節、まあ、開かれる方は開いてください。でも別に開かなくても聞いてください。コリント第一のですね、11章の19節にこんなことを言ってるんです。実際あなた方の間で本当の信者が明らかにされるためには分裂が生じるのもやむを得ませんと。実際あなた方の間で本当の信者が明らかにされるためには分裂が生じるのもやむを得ない。コリントの教会に生じたこの分裂、この問題ですら、パウルはそのことを経験する中で分かったことは、神様はそのことをも有益に用いられたんだ。問題が起きたら神様がいなくなったとか、問題がないからいるとか、そういうところじゃなくて、問題があったとしても、そこにも神様は大いに働いてるんだ。そして、私たちの信仰が、この問題を通してもう一度問い直すとき、また成熟していくときとなっていくんだ。ここを通ることを通して、大きな変化の、あるいはいい意味での変化のステップとなっていくんだ。そういう意味で私たちクリスチャンは、問題は問題ではないよと、課題だよと言っています。またある先生はですね、問題のない教会こそ問題だと、私の教会問題ないですよって言ったら、それが問題だとですね、いや別に問題作る必要はないですけども、問題というのはあるんです。でも問題を神様は課題にしてくださって、どう扱ってくださるか、主のお手並みを拝見しましょうじゃないですか。じゃあダビデは、このごめんなさい、神様はダビデを通してどのように誠の信仰の姿、信仰者の姿をこの問題から明らかにさせてくださったんでしょうか。32節ちょっと読みします。あの男のために誰をも気を落としてはなりません。このしもべが行って、あのペリシテ人と戦います。こう意気消沈しているときにですね、このダビデの言葉ってかっこいいですね。意気消沈しないで。私が戦いますよ。よくですね、漫画なんかでヒーローのですね、ヒーローが出てきてですね、こう言うんですよ。なんだか負ける気がしねえって言ってみたいもんやなと思うんです、ね、もう全然この弱気がない、強いんです。負ける気がしない、その理由はもうない、だけども勝つんだってですね、まあそれは多くの若い人たちもね、子供たちも引きつけるわけです。でもダビデはそういうような勇気じゃないんですよ。37節ちょっと部分的に御言葉を取り上げますけども、37節にこう言ってます。ダビデは言った、獅子や熊の爪からしもべを救い出してくださった主は、このペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。しもべが行きますとは言ったんですけども、よくよく聞いてみると、彼の言ってることは、主がこの戦いにおいて私を助け出してくださいますって言ってるんです。言ってることを通して彼の信仰がどこにあるかがわかります。ダビデはこの戦いをダビデとゴリアテの戦いとして見てない、狭い視野ではないんです。つまり彼の目には神様とペリシテ人との戦いというふうに見てたんです。 その背後に働いている方、その背後にいらっしゃる方、そのことを通して見ていることによって、この挑戦は神様の御力を証明する絶好のチャンスだと見たんです。それだけではない。ここにダビデの言葉を申し上げますと、獅子や熊の爪からしもべを救い出してくださった主はというのは過去のことですよ。過去にあった確かな神様の救いを経験したダビデは、そのようにしてくださった主はと過去を見ながら、次、このペリシテ人の手からも私を救い出してくださいますと、新たな戦いに目を向けている。つまり過去に救い出してくださった方は、新たな戦いにも必ず救い出して勝利を与えてくださるという信仰に立っているんです。ここで覚えることは、未来への希望は過去の出来事に基づいているなということです。私たちは例えば過去の自分の歩みにおいてうまくいかなかった失敗を多く経験してきますと、未来に対しても希望を持つことができない、どうせとか消極的な考えでしかこう出てこないんです。なぜこんなことを言いますので、ちょっと私の証を皆さんにしていきたいなと思うんですね。私は、まあ、申し遅れましたけども、実はですね、私の父は牧師なんです。ただ日本イエスの団体ではなくて、西日本ルーテル教会という団体であります。もう80を超えて、まあ、竹木先生ぐらいの年でありますけども、でその牧師をしている父、まあ、そして牧師うちの母の間に、まあ、生まれたということで、私には2つの上の姉がいるんですね。でこの姉もですね、昨日突然私がメッセージをこう祈っている時にですね、姉が電話があって、あ、タイムの時に電話かかるなとですね、そういうこともあったんですけども、この姉はめぐみという名前なんですが、ね、グレースという名前なんですけど、まあ、その名前はどうでもいいんですが、この姉がですね、幼稚園の時に担任の先生が姉の生活態度を見て、なんと教会の礼拝に来られるようになったんです。すごいですね。先生、教会に来てとか伝道したわけじゃなくて、たくさんいる子供たちの中にいる姉の姿を見て教会の礼拝に行こうと担任の先生が思った。そんな人います？まあ、そんな別に問い合わせはないですけど、いや、これはすごいことだと思うんですよ。僕もすごいなと思うんです。で、その後私が幼稚園に、その幼稚園にやってきます。上がってきます。で、この話はここで終わりじゃないんです。その私が上がって、しばらく幼稚園で過ごして、私の生活態度を見てつまずいて教会に来なくなったっていうことがあったんです。まあ、笑ってください。今ね。まあ、そういう現実の話です。で、実は問題を起こしたんですね。で、この問題は朝、ちょっと私話したんですよ。そしたらちょっと周りの人、聞いてる人がドン引きしてたなと思って、もうこれはもう Facebook にも、Facebook じゃないですね、YouTube に流れても、もう言いませんけど、まあ、とにかくちょっと大きな失敗を、過ちを犯してしまった。その時に言った父の言葉が忘れられないんです。お前は証にならん。で、この言葉は一回きりではなくて、そこから何回も聞いた言葉です。でも私がこのように記憶しているということは、幼稚園の時のこの小さな記憶が心にずっと焼き付いているということは、自分の中で大きな経験だと思うんですね。そこで受けたこと、感じたこと、お前は証にならん。そして姉は教会に、その生活を見て先生を連れてきたのに、お前は人の魂を離れさせてしまった、超本人だみたいなね、そういう、子供ながらそれすごく重く受け止めたんです。そして自分が父親の理想の息子ではないということにですね、それからだんだんこう思春期を迎える中でも感じるようになった。で、私の当時中学生ぐらいの、今今日若い人はいるのでも、中学生当時のですね、口癖っていうのはこういう口癖でした。どうせ俺はダメな人間やし、アホやしってですね、なんか絶えずそういうこと言ってたと思うんです。そしてもう一つの、まあ、思いというのは、こうなったのも親父のせいやみたいな、お父さんが厳しく私をこう、まあ、やったから こうなったんだとですね、なんかうまくいかないと結構引きずって親父のせいや、お父さんのせいやとですね、こう思ったんです。だから父親に対して非常に悪い考えを持ってました。このままずっとそれがずっといったらどうなってるのかなと思うような。18歳になった時に、家を出て一人暮らしを始めたんです。その時に姉からですね、教会に行くって誘いがあったんです。姉は当時大阪の茨城、枚方にいました。枚方にいてですね、そして私は奈良にいたんですね。で、そう同じような系列、全く日本でもない西日本ルーテル教会でも別の教会なんですけども、そこにですね、あなたに会ってる教会から行ったらと言われて、で、いや、それでもなと思ってたんですけど、姉が、その教会行ったらな、バーベキュー結構やってんねんって言われた。バーベキューって結構心動きますよね。もう一つは、お若い女の子がいっぱいおんやねって言われてですね、これも引かないでくださいね。本当にそのこと言われてですね、もう二つ目で、わかった行くわ、みたいなことになったんですよ。きっかけは、もうそういう些細なきっかけなんです。バーベキュー、若い子がいる。だけども、その教会に行って私が継続して行ったのは、教会の人たちの雰囲気が好きだったからです。メッセージも必要です。でも、まず、教会の人たちが、僕にすごく関心を持ってくれたんです。そしてもう一つは、その人たちが非常にですね、変えられていくというのを証しをしていくんですよ。その教会には、ヤクザの方が二人いらっしゃいました。ですけども、その方々がまっとうな生活に変わっていってるんです。で、私とは違うなと思ったのは、前を向いてるんですよ。希望を持ってるんです。そしてその話す香りが非常に口では言えないんですけども勇敢なんです。私はあの時思ったのは、このようなクリスチャンになりたいと思ったんです。私もそうだ、クリスチャンの家庭に生まれてるんだけども、そう思ったことがない。それは自分に問題があったんですけども、改めて家から出た時に、このように私はなりたいと神様に導いてくださったと思うんですね。で、その中に私と同い年の兄弟がいたんです。その兄弟とすごく仲良くなりました。そして私にいろいろかけてくれた。その中でその方がこう言ったんですね。それは何を言ったかと言いますと、惨めになりたかったら人と比べたらいいよって言ったんです。自分が惨めになりたかったら、惨めになりたいんだったら人と比べたらいいよ。そして次の御言葉を私に与えてくださったんですね。これ実は何人かの方が私に、私と見たらそういうしおりをあげたらいいと思ったのか分かりませんけども、イザヤ書の43章の4節といえばもう有名な言葉ですね。私の目にはあなたは豪華で尊い、私はあなたを愛していると。今何度も聞いたことだと思うんですけども、その時私は改めてこの教会に来てその御言葉をいただいた時に、自分はどうやら父の評価が、別に父はそういう評価したかったわけじゃないけども、父の評価は神様の評価と重なってみるとよかった。厳しく怖く、そして周りの評価も神様の評価と同じ評価とダブらせてしまった。でも改めて神様はそういう評価じゃないんだ、私を高価で尊い存在なんだっていうことを、その時なんか目から鱗が落ちるような感じですね、ぐーっと入ってきたんです。で、私は大切な存在なんだっていうところに神様の視点があって、そのように自分を見ることができるように少しずつなっていくんです。ある時礼拝のメッセージで語られた、何気ない不平凡な礼拝です。その中で一つの御言葉がここに残ったんです。コリント人への第二の手紙の5章の17節です。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなった。この誰でもキリストのうちにあるならという言葉、これはこの言葉をそのままで受け取ってもいいんですけども、もともとこれは結び合わせるという意味があるんだったんです。イエス様と、私の人生にイエス様が結び合わされていくならば、その人は過去がどんなものであろうとも イエス様がそれを全く断ち切って解放してくださって、新たに新しくなる。私は新しくなるって言葉が嬉しかったんです。新しくなり続けるんだよ。一回きりではない。一つの大きな変革の中に新しくなり続けるんだ。イエス様が十字架で死んだ時、弟子たちの望みも消えました。しかし、復活した主に出会った時に彼らの人生は変わりました。なぜでしょうか。それはイエス様が、あの私たちの罪と死の問題に対して復活を通して勝利してくださったからです。このことによって彼らが受け取っていくときに、神様は全てのものを新しくすることができるんだということに気づいたんです。私は何度も聞いてきたことでしたけども、ちょうど良いこのタイミングの中で、流れの中でキャンプが取り行われるんですね。このキャンプも実は一人の婦人の看護婦さんがですね、私のことをいつも気にかけてくださる、いっぱい気にかけてくれる方がいらっしゃったんですけども、キャンプに行ったら帰られるから、恵まれるから、全部私が出すからって、ね、言ってください。いや、帰られへんかったらどうしようかなと思ったんですけども、とにかく行ったらいいよ、もうそう言われたら行くしかない、この契約に負けて行った。その時に何人かの先生がメッセージを語っていく中で、私は導きを感じたのは、このイエス様に自分の人生を委ねないか、明け渡さないか。今までクリスチャンホーム、牧師の子っていうところで泊まってたけども、本当に個人的にイエス様をこの王座にお迎えしないか。私その時にイエス様を本当にこの夜にですね、キャンプがちょっとメッセージの合間にですね、夜能勢の、大阪の能勢っていうところです。能勢のところでですね、このキャンプ場で星空を見ながらですね、自分自身をもう一度問い直したんです。イエス様、僕の人生を本当に変えてくれるんなら、イエス様あなたにこれから従っていきたいと思います。単純にですね。でその後、悔い改めへと導かれるんです。その悔い改めは、過去を憎んでました、父を憎んでました、父をお父さんを憎んだことを許してくださいと。実はそのキャンプは、最終的にはこう献身にも導かれるんですね。で私は自分の人生を神様のためにお捧げしたいと、もう単純に思いました。でその時にですね、本当に心が何のために生きてるのかなっていうことが、なんか分かったと言いますかですね、確信を持ったと言いますか。でキャンプから帰って、この喜びを誰に伝えようかな、真っ先に伝えたのは実は父親だったんです。今でも多少美化されてますけども、その電話ボックス、夜にですね、電話ボックスに行ってですね、家に電話がなかったんで、電話ボックスに行って父に電話をかけるんですよ。僕は生き方を変えたいと、で実は神様のために働き方やと思ってるんやと言ったら、父がですね、お前には無理やとは言わなかったんですね。言わなかったんですよ。父は電話越しであんまりいろいろなことは語りませんでしたけども、それは神様の導きやなと。初めてなんか父がね、なんか自分の選択を認めてくれたように、またそれをすごく応援してくれてるかのように言ってくれた。私は本当にその時に嬉しかったな、感謝だったな。実はダビデはいろいろ読んでいきますと、家庭の中ではあんまり自分の存在価値というか、アイデンティティを見出すことができなかったような環境の中にいたんじゃないかなと思うんです。ですけども、やっぱり彼がそのように勇気を持って主を仰いでいくことができたのは、やっぱり神様の取り扱いの中で、神様を通してその関係の中で自分の価値観をですね、そこで見出していったんだ。そこから来る信仰の勇敢さ、信仰へのまた前向きに気を持って進んでいく姿を見ることができたんじゃないかなと思うんです。これが一つ目のポイントです。私たちはこの危機的状態の中で、神様がもう一度主の前に事務所を問い直す時として導いておられるんだ、それを生かしていく信仰ということで今お話しました。二つ目は、使い慣れた武器で戦い抜く信仰であります。使い慣れた武器で戦い抜く信仰であります。ダビデの力強い証を聞いたときに、サウルは私の父じゃありませんけども、生きなさいとですね、それまで無理だと言ったのがですね、生きなさい、 主がお前と共にいてくださるようにと37節で言って送り出してるんですね。一人の信仰の影響力というのは周りに不信仰者にも良い影響を与えていくんです。で、この時サウルはですね、38節を見ますと、ダビデに自分の鎧兜を着させた、頭に青銅の兜をかぶらせて、それから身に鎧をつけさせたと書いてあるんです。これに対してダビデは一旦は着るんです。その重たい甲冑をですね、少年ですから、やっぱりサイズが合わないということもあったんですが、とりあえず戦いに行くので、これは着ていくのは当たり前だということでしょう。強そうに見えるぞということもあるでしょう。でも彼はすぐに正直に不便さを感じて、それを脱いだんですよ。私たちが神様から勇気を与えられ、力をいただいたときに、ここから神様の助けを、恵みを経験したいと思うなら、今日のこのところから教えられることは、ありのままの自分自身でいるべきであるということを教えられます。つまり、羊飼いのこの少年が、ベテランの戦士のように振る舞ったり、王のような装いをするべきではないということを教えているんじゃないでしょうか。私たちも、誰かですね、何か勇者だと、クリスチャンは勇者なんだということで、誰か別人のように振る舞ったり、背伸びをする必要はないということですよ。私は96年に進学校を卒業したんですね。ちょっと今日私の証も結構混じってます。なぜなら初めてこういうことを言う機会かなと思いますので、ですのでちょっと言ってますけども、96年進学校を卒業した。そこで最初に使わされたのは大阪柏原教会というところなんです。で、その伝道師としてそこに使わされる前も、実は柏原教会、進学校最後の年にですね、柏原教会に使わされているんです。で、私はこの柏原教会に行った時に思ったんです。卒業したらここに使わされたいな。なぜかというと、その教会の皆さんが本当に素晴らしい人だったんですね。いや、でも、どこの教会も素晴らしいんです。素晴らしいんです。その教会は私にとって素晴らしかった。そして、そこに、いらっしゃった主幹者の牧師先生も、私は本当に尊敬したんです。まあ、男が惚れるっていうかな。なんて言うんでしょうか。これ変な意味じゃないですよ。それで本当にこのような先生になりたいなと思った。で、先生も私が、この、卒業して柏原教会に任命されますということを聞いたときに、これは第三者から聞いたんですね。先生から聞いたんじゃなくて、先生が非常に喜んであったでって言ったの。電話を受け取って、上山先生が柏原に来るって、いや嬉しいわ。それを聞いて私も嬉しかったんですね。まあ、それぐらい頑張ろうと思ったの。ところが私はまあ頑張ろうということでですね、この歓迎式の時にはもう争点にも一番に来てとかなんかいろいろ言ったわけですけども、1年ぐらい経たないうちに私は疲れてきたんです。どれだけ疲れたかと言いますと、胃がめちゃくちゃ痛くなるんです。メッセージに立つたびに。でですね、メッセージの前でうーってね、えずくんですよ。もう胃が痛い、これずーっと胃が痛くなるんかと思ってね、そのうちに不整脈が起こってくるんです。ドキドキドキドキ。で、ある時ですね、私の住んでる、まあ、住まいの前にですね、建物が建ち始めるんです。で、その建物が工事が始まってこう建つんですけども、こう、だんだんできていくことに不安になってくるんです。で、雨の日にですね、建物が止まるんです。工事が止まる。そしたら安心するんです。かなりやばい状態でした。まあ、そういうところで自分自身はこう無理してたんでしょうね。その時に主幹者の先生が多分見かねたんでしょう。よく先生はね、ラーメンが好きで、長浜ラーメンに行く、その当時は横綱ラーメンってのがある。もう先生、体がでかい人でしたけどね、ラーメンの汁まで全部飲むような方でしたけど、一緒にラーメンを食べに行こうと。で、私も嬉しくて行ったの。で、ラーメン食べている時にですね、先生は何気ない顔の中でこう言ったんです。上山先生、僕の真似せんでもええねんで、正直僕も上山先生の真似なんかできへんわ。上山先生のようにギター弾いたり、なんか赤いスーツ着たり、そんなことはできへん。神様はそれぞれの持ち味を生かして、主の働きにちゃんと用いてくださるお方やねん。ありのままで行こうやってね、ラーメン食べたんですね。でも私はその言葉が非常に安心したんです。僕の真似せんでええねんで、 それぞれの持ち味を生かして主はちゃんと用いてくださるために立ててくださったんや。モーセの後ヨシュアが後継者に選ばれます。その時に神様が語ったのは恐れるなでありました。誰に対しても恐れるなと決まった言葉じゃなくて、モーセはカリスマ的なやっぱり器だと思うんですね。その後にヨシュア、ちょっと平凡かなとかいろいろ考えますけども、その後継者はどれだけプレッシャーがあったかな、モーセのようにならないとというところに立てと言ったんじゃなくて、神様は私があなたを選んだと、私があなたを立てたと、立てた主に信頼しなさい、主はあなたをあなたのまま用いてくださる。私は本当にそのようなことをですね、その中で経験したような気がします。さあ、戦いのためにダビデは40節に自分の杖を手に取り、川から5つの滑らかな石を選んで、それを羊飼いの使う袋、投石袋に入れ、石投げを手にし、そのペリシテ人に近づいていったとあります。味わい深いですね。ここには使い慣れた道具を彼は用いるんです。この使い慣れた道具というのは羊飼いの道具でした。何か目新しいものではなく、自分が今まで使ってきた使い慣れた道具なんです。このことをもって主の戦いに臨んでいくんです。使い慣れた道具って何？いや、私も杖持って、石投げ、いや、そういうことじゃない。新約の箇所に目を留めてみますと、これも開かなくて結構ですが、エペソの6章10節以下を読んでいきますと、そこには救いの兜をかぶりとかね、いろいろ書いてあるんです。武器が、まあ武具と言いますか。で、その中にもう一つ大切なことは、そこに具体的なこととして、御霊と共に働く御言葉、また祈りとあるんですよ。私たち幼子からまたお年寄りに至るまで、私たちが共通して使い慣れた道具というのは、武器というのは、御言葉と祈りじゃないかなと思います。え、そんなもんっていうの？そうなんですよ。そしてダビデは戦いに行く前に一旦小川に退くんです。そして小石を選びます。単なる小石じゃない、ゴツゴツしたものじゃなくて丸いものですよ。本当に角が取り除かれたような。私はここに具体的なことは何も書いてませんけども、祈り心を持ってこのところに備えていき、戦いに出る前に大切なその人の交わりがそこにあり、そしてそこから確信を持って出ていく。これはダビデだけでなく、イエス様にも通じてるなと思うんです。イエス様が十字架におかかりになるという、あの十字架上の戦いの中で、その前にゲッセマネの祈りがあったということですよ。祈りがあり、具体的な見える戦いがある。祈りなくして戦いはできない。御言葉と祈り。私は以前進学校の話がよく出てきますけども、これは最後です。進学校で、毎年ですね、夏休みというのは、夏伝道実習期間というのが終わりますと、正解が持たれるんです。断食正解、ね、3日間食べない。大変ですよ。もう雲を見てたらですね、雲がパンに見えて、ほんまにですね、パンが見える。お腹空いて、まあまあそれは置いといてですね、そこで3年生ぐらいだったと思うんですけども、その中で大きな恵みを受けたんです。まあ、メッセンジャー、またその正解、その1年2年に比べたら本当に3年生は恵まれました。で、私はですね、すぐに校長先生のところに行ったんです。もう真っ先に行ってですね、校長先生に、私は今回の選挙恵まれました、そしてこのようなチャレンジを受けたんです、先生聞いてください、そして祈ってくださいって言った。そして先生が、そうか、素晴らしいな、しかもお前一番やないか、よく来たなとは言ってくれなかったんです。先生はニコニコしながら私にこう言ったんです。小山さん、怒らないで聞いてねって、もうここでやばいですね。怒らないで聞いてね、小山さんからね、お祈りを取ったら何にもないからねって言われたんです。私はですね、その後何を祈ってくれたかもさっぱりわからない。ただ私の中に残ったのは、宇山さんにはお祈りを取ったら何にもない、何にもない、何にもない。私はここで、宇山さん、あなたは素晴らしいチャレンジをいただいたね、そして決心を、素晴らしいね、あなたは他の進学生も素晴らしいよと、まあ、まさかそんなこと言ってくれるはずないんですけども、 そういうところで先生は評価してくれるかなと思ったところも実はあったんです。だけども先生が言ったのは祈り以外何もない。でもこの言葉はずっとこの中に残った。その後7年後に私は牧会の中で本当に行き詰まってしまったことなんです。これは今日話しません。そんなことはもう夜中になってしまいますから、まあ、とにかくそこで行き詰まった時にあの腹を立てた7年前の言葉が私の心にぐっと残ったんです。何にもない、いや何かがある、それは主の御名によって祈ることだ。祈りは力だ。改めて私はその講談のメッセージ前、もう恐れが出て立てなかったんです。もう講談の前にですね、メッセージ前にお祈りするようになったんです。そこから本当に切に祈るようになりました。まあ問題は先生そこで解決していくんですね。まあいろんなことで私はまた話を戻しますが、ゴリアテってね、本当に目の当たりにしたら恐ろしかったと思います。誰が見ても。ですけどもダビデはこれまで通ってきたところから覚えることは、45節で私はイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かうって言ってるんです。単なる漠然とした私の神じゃない、イスラエルの先人の神、私が立つ前からもう先立って立ってくださってる。そして私はその方に後についていくだけ。そして万軍ですから、もう完全な勝利を主によって収めさせてくださるんだ。それが約束されている。その神によって皆にかけて立ち向かっていくんだ。ところでダビデは5つの石を持っていったんです。で、最初に放たれたたった一つの石でゴリアテは倒れてるんです。ダビデびっくりしたと思いますよ。5つも用意したんです。もしかして1発当たらなかったら2発目、2発目当たらなかったら3発目。だから5つとりあえず用意した。でも1発目でこの眉間にですか、もう額に急所を狙ってそこにパーンと当たって投げた方もダビデも、お、当たったやんかと、こうびっくりしたのかなと分かりませんけど、でもそれはやっぱりこの戦いは神様が成してくださった戦い、この勝利は神様が取ってくださった勝利だということをダビデ自身、そして全ての人が分かるような戦い、勝利であったということです。これはここだけじゃなく、私たちにおいても今も抱えている課題、問題はあるかと思います。だけども神様はそれをあなたによって戦い抜くように導いてくださって、そしてその時にダビデのようにまた私たちが主に持って立ち上がっていく時に勝利を与えてくださる。今日もう一度私たちはこのダビデの信仰を見ながら、もう一度この問題の中で自分はどこに立っているんだろうか、三つの祈りはどうであっただろうか、確かな御言葉を私たちは本当に受けて御霊の力によって立っているんだろうか、それが本当の秘訣、勝利の秘訣だということをしっかりと受け止めながら、この勝利者なる主を明かしするものとさせていただきたい、ここから使わされていきたいと思います。お祈りをいたします。この戦いは主の戦いだ。お前たちはお前たちを我々の手に渡されると。恵み深い愛する天のお父様、今まで振り返るときにさまざまなことが起こり、私たちは本当にこのような人生における戦いの中で逃げ出したくなるような、またなぜですかというように打ちひがしてしまうようなことがたくさんありました。しかしもう一度今日お言葉を通してダビデの信仰の姿を主は鮮やかに見せていただいております。その戦いに対して逃げるのではなく、主がそこに栄光を表してくださる恵みの機会として用いようとしてくださっていること、また主は先立って私たちに勝利を取ってくださろうと導いて備えてくださっていること、そのことを信じて今日このところからもう一度信仰に立って新たに一歩踏み出していく力を与えてください。またこれから主が成してくださる御業を期待して主のお手並みを拝見いたしますと、主がどのように働いてくださるのか私たちは期待していきますと、そのように信仰に立って進んでいくことができるようにお導きくださることをお願いいたします。主が過去を全く断ち切ってくださって新しい希望へと変えてくださるものへと、イエス様を通して変えてくださったことを感謝し、期待して 私たちの救い主なるイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アメン。